今日は阿弥陀仏の17願からですかね、うん、確かいいですよね、
はい、
阿弥陀仏の第17願ですね、諸仏称名の願、諸仏称名の願、これが第17願、ページ数は28ページですね、右から 1,2,3 行目ですね。例え我仏を縁に十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して我が名を称せずば承覚を取らじとですね。私が仏になりましたならばってことですね。私がっていうのは法蔵菩薩がってことです。法蔵菩薩が、私がですね、阿弥陀仏になったならばってことです。これが私が仏になりましたならばっていうことですね。次のことを約束します。何を約束するのかというと、十方世界の無料の諸仏ですね、十方世界っていうのは大宇宙のってことですね、無料の諸仏数えきれないほどの仏様方がっていうことですね、ことごとく死者して、ね、一人残らず死者っていうのは褒めたたえてっていうことですね。褒めたたえて我が名を称せずばですね、我が名っていうのは私の、この功徳ということですね。この名というのはね、功徳のことです。ね、功徳。ね、功徳。これは教行信書の行間ですね、302ページ、右から 1,2,3,4,5 行目ですね。諸仏は皆徳を何施す、うん、諸仏は皆その持っておられるお徳を名前に施される、つまりその名前というのはお徳を表されるってことですね。だから諸仏方が阿弥陀仏の名を唱えられる、称えられるね。それはなぜかというと、諸仏方が阿弥陀仏の持っておられる徳を、褒めたたえるとですね、その徳が諸仏方にもまた聞いている人にも、施されるからなんです、ね、
徳を名を称するということは徳が身につくということ。
そうです、徳が身につくっていうことです。名を称するっていうことはその徳が身についていくっていうことです、徳が身についていくことをこれを功徳があると、こういうふうに言うんですね。功徳っていうのは功の福徳の略でですね、徳が身につく働きのあるものを功徳っていうふうに言うんです。 徳が身につく働きのあるものを功徳というんです。よくね、これは功徳がありますよ、功徳がありますよっていうふうに言われますよ ね、うん、ね、例えば名高い高僧方にですね、なんかお花を供養したりね、お世話をしたりするっていうことは大変な功徳がありますよっていうふうにね、うん、言われる、ね、 また日蓮宗とかだとね、南無法蓮華経には大変な苦毒があると、ね、本当にあるんですかって言われるとね、私には分かりません。ここでポイントなのは、その名を、ね、その徳を名に施すっていうふうに言われてますから、その功徳があるといった場合ですね、当然その名前から得られる徳が決まってきます、ね、ちなみに、阿弥陀仏はですね、人十方無下光如来と言われますからね、無下光如来っていうのは何かというと、私たちの煩悩を貫きですね、真実を知らせてくだされる働きってことですね。当然無下光如来の働きによって真実が知らされると、どんな結果が得られるかというと、煩悩から離れていくことができるんですね。ね、だから諸仏方がですね、皆を唱えるのはですね、それは私たち聞いている私たちの煩悩を離れさせるためなんです、ね、ここに書いてあるように、名を徳、ね、徳を諸仏は皆徳を何に施す、名を称するはすなわち徳を称する何、徳よく罪を召し福を称ずと、こういうふうに書いてある、ね、だから、その徳は罪を召してですね、福を与える、そういう力があると、ね、
そのお徳を、あ、そのやっぱり光明の働きをが、あ、そうだなって受け取った時に私に授かる、
これはですね、諸仏が阿弥陀仏の働きによって説法することを言うんですね。だからこれは決してですね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と南無阿弥陀仏の六字を言うことではないです、ね、これはどういうことかというと、教行信書の行間他力とはっていうところにですね、308ページ右から3行目に、他力というは如来の本願力なりと、阿弥陀如来の本願力、本願力というのは、浄土に往生させたいという力です。本願力っていうのね、浄土に往生させる、浄土に往生させるためには煩悩から離れさせないといけないわけです ね、 ね、煩悩から離れさせるっていうのをここでは無下っていうふうに言うんですよ。この下っていうのは煩悩のことです。
触りだよ ね、
はいね、煩悩っていうのは、ここで言う煩悩っていうのは石のような疑いっていうことで、仏教を聞いても聞いても聞いても跳ねつけて受け取ろうとしない心、それを貫いて私たちに真実を知らせる、これによって煩悩から離れさせて浄土に往生させようという阿弥陀仏のお力が無下光なんです、ね、無下光、だからこれがいわゆる本願力ということになるわけです。阿弥陀仏の本願力っていうのは、私たちをですね、全ての人を浄土に往生させたいという願いです。全ての人をね、そこでどういうふうにして全ての人を、浄土に往生させることができるかと、こういうふうに言うと、一行後に本願力というのは大菩薩っていうね、大菩薩っていうのはここで言う諸仏のことです。阿弥陀仏に救われた人が、 ですね。発心の中において常に三昧にありてっていうのは阿弥陀仏のお力によってってことです。うん、常に種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたもうことを示すっていうね。阿弥陀仏はですね、すべての人を浄土に往生させるためにですね、阿弥陀仏に救われた人を説法させるわけです。
全知識。
そう、全知識に説法させることによって、うん、説法を聞いた人たちを全部ひっくるめて浄土に往生させようと、うん、こういう願いを立てられたわけです。だからこの皆を唱えるっていうのは南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏という独自の言葉を言うんじゃなくて、阿弥陀仏のお力によって本願力によって説法することを言うんです。この称名っていうのはね、それはなぜかというと阿弥陀仏の本願自体が説法させるというですね、そういう本願なんだ。つまり、私に救われた人たちを説法させることによって未だ救われていない人たちも皆救い取ってやろうというね、こういう、本願を立てられているわけです。だから17願、阿弥陀仏の17願では、私に救われた人たちは皆ですね、説法させて見せるというですね、本願を立てられているわけです。
ね、こうできる力を与えてくださる。
そうそうそうそうそう。説法できる力を与えてやりましょうと、こう誓っておられるわけです。これが阿弥陀仏の17願ですね。28ページに戻りますと、たとえ私が仏になりました。私が仏になりましたならば、十方世界の無料の諸仏、無料の諸仏というのは私の力によって救われた仏様方はということですね、ことごとく死者して我が名を称せずば生学を取らしと、ね、喜び勇んでですね、私の力によって説法をさせすることができなかったならば生学を通らじっていうふうに言ってるわけ。そうそうそう、阿弥陀仏の十七願っていうのはいわゆる全知識に必ず説法をさせてみせるというこういう本願です。ね、こういういわゆる全知識が説法しているという環境のもとで次に十八願があるんですね。ね、たとえ私が仏にね、たとえ我仏を縁に、十方主上死神に信仰して我が国に生まれんと思うてないし十年せん、もし生まれずは生学を取らち、ただ五役と消防非暴せんことを除かんと、こう書いたんですね。これを訳しますと、私が仏になりましたならば、十方の主上にですね、十方の主上というのは全ての人、全ての人にお約束します。これはなぜかといったら、この全知識の説法っていうのは相手を選ばないからです、ね、全ての人に、聞かせることができるから。だから対象が全ての人になるわけ。
ここから全ての人が出てくるんだよね。
ここから全ての人が出てくる。
十方四条っていう言葉は18、19、20、
そう、18、19、20と、うん、だけど全ての人とお約束しますと言ってるのは、それは諸仏の説法は相手を選ばないからという理由なんです。だから全ての人が救われるわけじゃないんです。これは全ての人とお約束しますと言ってるのは、諸仏称名の願を聞いている人はっ ていう意味なんです。
十七眼に会った人が対象になる、ね、
そう、十七眼に会った人が対象になる。だから、うん、このことをよりまた深く分かるために大無量寿経の下巻を見るとですね、63ページ、うん、
誰でもっていうふうな風に聞いてたよね。でも違うよね、やっぱり、ね、
誰でもではない、
ね、
誰でもではないですね。
知識の説法を聞ける人だけだよね。
はい、63ページの左から2行目に十方豪者の諸仏如来皆ともに無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを算段したの、うん、これは17眼の成就門と言います、うんね、17眼は、阿弥陀仏に救われた人かつ浄土に往生した人をですね、必ず説法させてみせると、説法することのできる身にしてみせるという誓い、で17眼が成就するっていうことは実際にこの世に全知識が現れたことを言います、ね、だからここに十方豪者の諸仏如来大宇宙の、ガンジス川の砂の数ほどの仏様方はってことですね。現に今無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを算段したものと、ね、ここで、無量寿仏の偉人功徳を算段しておられるんだと、こういうふうにね教えられていると、ね、功徳をですね何施すと、うん、こういうふうに言われていますので、諸仏方が実際に説法しておられるのは、阿弥陀仏のたくさんのお名前がある中の無量寿仏という功徳になるわけですね。ね、無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを算段したもの、これが諸仏方が説法されている内容になります。この場合、その無量寿仏のお徳は無量寿っていうことですね。ね、無量寿といううーんお徳を持っておられるってことになります。そうすると諸仏方の説法を聞くと私たちはどうなるのかというと無量寿の命になるってことです。
説法を聞くと無量寿の命、
はい、
になるまでには自分の命の儚さも知らなきゃならないわけだよね。
無量寿の命になるっていうことは、うん、我が身の命の儚さが知らされてくる、ね、はい、無量寿の命っていうのはどういうことですかというと、うん、無量寿の命というふうに言いますとですね、私たちはじゃあ命というのは無量寿じゃないのかというと、私たちの命っていうのはもともとですね、始まりのない始まりから終わりのない終わりへとずっと続いている存在な、うん、ね、
だから無量寿って言えば無量寿、
そう、私たちはもともと無量寿の命を持っている、これをですね無償って言うんです。無償っていうんですね、生まれることがない、生まれることがないというのはもともとこう存在していて、で、ずっと流れ続けている存在なん
で、
私らが赤ちゃんで生まれた、あ、年を取って死んだっていう、そういう言葉で表現できるものではない
と、ね、まあ、そうですね。つまり肉体を持っている生児生児っていうのはね、それは肉体のことであって、肉体に宿っている魂っていうのは、永遠の生命を持っているわけです、ね、ところが、私たちのこの魂はですね、無明という闇に閉ざされているために見えないわけです。
死んだらおしまいに思っちゃう。
そう、死んだらおしまいのように思うし、私たちが肉体を持っているこの100年っていうね、時間にとらわれるわけです。だから自分が生きてる間に、農地がどれだけか開拓できるかと今年はどんなどれだけ作物ができるかとね、
そう、もう本当に
そういうことにすごくとらわれるわけですよ。いや、もう天候が悪いとね、ムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカってね、もう早く天気になれってね、もう異常気象すぎるぞとかってね、こういうふうに思うのは、その私たちが生きているわずか100年の命にとらわれているから、これを、仏教ではですよ、執着と呼ぶわけですよ。
みんなとらわれてるよね。だから、
ね、それは私たちの永遠の生命を知らないために、わずか人間として生きているわずかな間にとらわれて、泣いたり笑ったり、落ち込んだり苦しんだりしているわけです。だからいわゆる本当の命がわからないためにですね、わずかこの肉体の命というものに執着し、さまざまな煩悩が生まれているわけですね。煩悩というのは煩わされ悩まされるということです。
そうだよね。
これで私たちは苦しんでいるわけです。つまり肉体の生命こそ実際の生命なんだと思って、その肉体の命にとらわれてですね、わずか50年ないし100年の命でアクセクしてね、お金が得たらやったーとか思ったりね、お金持ちを見てはなんであの人はとかね思ったり、頑張っても報われないとどうしてなんだとかって思ったりね、する。それは結局今のこの命が全てなんです。だからお釈迦様はね、千人白族にして共に不朽のことを争いとね、世の中の人たちはですね、薄っぺらい、そういう価値観しかないためにですね、急がなくてもいいことばかりに、ね、天候はどうなんだとかで、今年の農作物はどれだけ取れるんだとかね、そんなことでアクセスしなくてもいいことなのにとらわれる。ね、それで苦しんでいる。それで阿弥陀仏はかわいそうだなと、こんな風にいわゆるわずかなことに対してアクセクアクセクとらわれるのはですね、その私の心に宿る魂の魂というものが分からずですね、それが永遠の命を持っているっていうことを知らないからなんだ。
一回止める。
あ、いいです、はい、ね、永遠の命を持っているっていうことに、気づいてないからなんだ、ね、だからその無量寿という命を与えてやろう、無量寿の命を与えてやろうっていうのは、無量寿の命を命をに気づかせてやろうと、そうそう、し、まあ、死んでいく、生まれる前もあるなら、死んだ後もある、ね、 あのホーキング博士が死んだ後の世界はないぞとこういうふうに言ってたけど、いやそれは肉体の命のことであってね、肉体に宿る生命はですね永遠不滅のものなんだ、その肉体に宿る生命の存在に気づかせてやろう、無明を破りですね、この魂の存在を明らかにしてやろうと、ね、これが無量寿仏の働きなんです。無量寿仏のお力なんですね。
でもまあ死んで全くないっていう人もいるけど、大体は死んで、ね、極楽浄土行きたいとかって言うから、うん、死んだ以後の世界はあるっていうことはなんとなく思うんだろうね。だから
その多くの人はですね、この肉体の命が、肉体そのものがですね、いわゆる私だと思ってるものが死んだら極楽という世界に行くと思ってるわけです、ね、でもこの肉体にある魂とですね、肉体そのものは全く違うんです。だから肉体そのものは死んだらなくなるけど、肉体にある魂というものがですね、死んでもずっと続いていくわけです。で阿弥陀仏はですね、その魂を明らかにしてやろうと、こういうふうに誓われる、使われたわけですね。これがいわゆる無量寿仏の働きなわけ。阿弥陀仏にはいろんなお力がある中で、ここでは無量寿仏の偉人苦毒の不可思議なるを算段したものと言われてますから、諸仏方はですね、無量寿仏の苦毒を私たちに与えてくださるわけです。どういう形でって言ったら、説法という形で無量寿仏のお徳を与えてくだされる。そうすると、どういう経営ね、どういうことが私に起きるかっていうと、私の命の儚さっていうものがよく知らされると。だから仏教を聞いていくと、どうなるんですかというと、私の命の儚さがね、知らされてくる。ね。そして命が儚いっていうことに気づかされてもなおこの世のことに執着するわけです。ね、どれだけ仏教を聞いてね、ああ死んでいくんだな、ね、命って儚いんだなと思っても、ね、今日の天候が気になる。ね、家庭の問題が気になる。ね、どうしてなんだろうと。
どうしてなんだろう ね、本当にね。
もう命というのは儚いものだ、ね、必ず死んでいかなくちゃいけない、あっという間の人生だと聞いてはいるのに、聞いてはいるのにね、なぜかこの命、この生命のね、肉体のわずか50年100年の命にとらわれる。お金がちょっとね、増えたり減ったりしてね、増えると嬉しいし減ると落ち込むしね、なんでなんだろうと。この肉体でいたらね、体がうまく動くといいけどね、病気になるとうーんとなったりすると ね、もうあとわずかで置いていかなくちゃいけないことなのに、分かってるのにそれでもなお執着する。自分はね、なんと愚かな存在なんだろうと、こう気づいた人をこの後に勝負の主将というんですね。勝負、勝負っていうのはですね、いわゆる永遠の命を聞きながらですね、いわゆる肉体の命にとらわれる人を勝負っていうんです。勝負の主将というんですね。このいわゆる肉体の命にとらわれてしまう人たちを勝負っていうふうに言うんですね。ね、だからこの世にとらわれるからですね、津波が来て亡くなった人を見るとかわいそうだなとかって思うわけですよ。ね、いわゆる肉体の命が全てだと思ってるから、その奥にある永遠の命の存在を知らないから、ね、 だからこの肉体の命だけにとらわれているので、ああ福島のね原発のことが起きるとね、ああせっかく建てたばかりの家なのにかわいそうだなと、財産を失ってかわいそうだなとかってね、こういうふうに思う。それはいわゆるこの世界のことが全てなんですよ、私たちにとってね。どんなに、命は儚いものだと、必ず死んでいかなくちゃいけないものだと、こういうふうに分かっていたとしても、それでもこの世界にとらわれるのはですね、死ぬと思ってないからです。絶対に死ぬとは思ってないからです。
生きてる間にあれもしよう、これもしよう、考えたくないんだよね、やっぱり死んで。
そう、自分が必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが認めたくない。なぜか、真っ暗だからです。死んでいく先が真っ暗だから、だから考えたくないんです。
分かってるね。
はい。それはこの肉体を失ったらですよ、魂があるってことは分かるけど、その魂が無明に覆われているために真っ暗闇なんですよ。
すごい力で隠してるんだね。
はい。だからどんなに頭で必ず死んでいかなくちゃいけないんだ、執着しても意味がないんだって分かっていても執着してしまうんです。でこれを勝負の主張っていうふうに言うわけです。それは絶対に死ぬと思ってないから、ね、そういうものがその名号を聞いて、その名号というのはですね、阿弥陀仏の本願力によってでですね、説法せずには折れない祖の名号。祖のっていうのはね、この直前を指すわけですよ。祖の名号っていうのはね、祖の名号っていうのは、大宇宙の諸仏方が無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを三段しているところの名号なんです。
三段して無量寿仏のこと、
いわゆる諸仏方が説法している、ね、ところの教えって言うんです。を聞いてってこと、ね、だから条件なんだ、条件があるんですね。十方四条を救いますよとは言ってるけど、それは相手としては誰でも構わず救いますけど、ただ全知識の説法を聞いている人のみなんです。全知識の教えを聞いていない人は救われないんです。なぜならここに書いてあるように、その名号を聞いてって書いてあるからね。文語名号っていうのはその名号、その名号っていうのは諸仏、いわゆる全知識が説法しているところの教えなんです。それを聞いてっていうことなんですね。だから誰でも彼でも救うってことじゃないんですよ。十方四条って言われてるからね、阿弥陀仏は十方四条を救うと誓っておられるけど、それは全ての人を救うっていうことではなくて、ね、いわゆる条件はありませんよって意味なんです、ね、救うのに条件はいりません。ただ全知識の説法を聞いている人はっていうことです、ね、そういう人は救いますよと。ただ誰でも彼でも救われるわけじゃなく、自分は勝負の主張だと気づいた人。勝負っていうのは、あ、自分っていうのはね、この肉体だけじゃないんだってことなんですよ。魂があるんだね。だから頭ではどんなに死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かっていても、腹底ではですよ、絶対に死なないと思っている心があるわけです、ね、つまりこの肉体とは別にですね、死の存在を完璧に否定している心が私たちにあるんです。死を恐れている心があるんです。それが私たちの抱えている魂なんです。その存在に気づいた人だけなんですよ。
術によってその存在が気づかされた。
そうそうそうそう、うん、無量寿仏のお力によって命の儚さが知らされるわけです、うん、で命の儚さが知らされると当然のごとくこの世のものに執着しても意味がないんだっていうことが分かってくる。だから執着しなければいいはずなのにそれでも執着してしまう。なぜか、それは死ぬと思ってないからなんですよ。仏教を聞いてですよ、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことをどれだけ理解してもですね、絶対に死ぬとは思えない心があるんです、私たちの心には、ね、絶対に死なないと思う心があるんです。
聞くとなんかその心が強くなる
です、ね
ね、認めたくない心だね。
それは肉体とは別に私たちに魂があるっていうことなんです ね。この肉体とは別にこの肉体に宿る魂っていうものがあって、その魂が闇に閉ざされているためにですね、私たちにもわからないし、死んだらどうなるかもわからないし、死ぬと思いたくないという心が起きているわけです。だから生の主情っていうのはそのいわゆる、肉体に宿る魂の存在に気づいた人はって意味なんですね。気づいた人はですよ、あ、これは仏教を聞いていかなくちゃいけないってことになるんです。なぜなら死んだらですよ、実は、うん、真っ暗な世界が待ってるわけですね。ここで分かっていただきたいのは、私たちが悪い種まきをしたから暗い世界に行くわけじゃないんです。いわゆる私たちはもう生まれる前から真っ暗なんですよ。だから生きてる間にどんな種まきをしたとしても関係ない。
あ、なるほど
ね。良いことをしたら暗い世界に行かないわけでもない、天国に行けるわけでもない、うん、悪いことをしたら地獄に落ちるわけでもない、そうじゃなくもう闇に閉ざされているわけです。闇に閉ざされているからさまざまな煩悩が生まれるわけですよ、うん、悪が生まれるわけ、執着が生まれるからね、煩悩が生まれてくるんであって、ね、だから煩悩で悪いことをするから死んだら苦しい世界が待ってるわけじゃないんです。関係ない。
最初から決まってんの。
そう、決まってんの。真っ暗な世界に行くっていうのはもう欠如してるわけ。だからどんな種をまいても関係ない。そこで阿弥陀仏がかわいそうだと、それではかわいそうだということでこの永遠の命を見る目を与えてやろうと。だから観無量寿経、無量寿を見る教えっていうのがあるわけです。だから諸仏称名の願ね、これはいわゆる無量寿の功徳を与えてやろうっていう願だけど、その願の具体的な中身の教えはですね、無量寿を見る教えになるので観無量寿経に説かれてるわけ、ね、観無量寿経っていうのは無量寿を見る教えなんですよ。無量寿っていうのは私たちの永遠の命をですね知るための教えなんですね。だからいわゆる大無量寿経と観無量寿経っていうのはセットなんですね。だから観無量寿経で善が解かれているのはですね、なんで善が解かれているのかというと無量寿を見るためなんです。ね、永遠の命を知るためにどうしても必要なものだから善をしていきなさいって説かれるわけ。
必要なもの、必要な快楽修善を説かれているのが観無量寿。
快楽修善を説かれているわけじゃないんです。説かれているわけじゃなく、 前後とかで、うん、そして具体的に、この無量寿を、ね、この、このいわゆる魂に光を閉ざす光をね灯す方法が説かれてるわけ。
あ、それが善。
そう、それは善をしていくことによって得られるものなんだっていうふうに説かれてるわけ。これが観無量寿教なわけ。だから観無量寿教の教えっていうのは真面目に実践する必要があるわけです、ね、だって無量寿を見るためだから。だけど無量寿を見たいという気持ちが起きなければそもそもやろうと思わないでしょ。ね、だから自分自身が魂を抱えているんだっていうことに気づかないとですね、やらないわけですよ。
魂って心と思ってる。心では
心は肉体です。
あ、心は肉体。
意識していない無自覚のところに魂というものがあって、ね、そして私の奥底に私じゃない私がいるわけです。私では意識できない私がいて、そして死ぬと思ってない私がいるわけです。
心って意識、
心はいわゆる意識に上っているものだから、これは肉体のものなんですよ。だけどその意識の下に
マナ式とアラ
ヤ式が、そうそうそうそう、
ね、
私という魂があるわけですよ、ね、その魂っていうのは永遠の命を持っていて、生まれる前からずっと続いていて、死んだ後も続いていくものなんです、ね、それを、知らせてやるっていうのが無量寿仏なんです、ね、それをじゃあどうやったら見ることができるかっていうのが観無量寿教なんです。
それ見なくちゃいけない、ね、
だからこの魂がわからないと肉体が滅ぶと真っ暗の世界が待ってる。それは私たちが悪いことをしたから地獄に落ちるわけじゃない、真っ暗の世界に行くわけじゃない、もともとあるわけ、
ね、
だから良いことをしようが悪いことをしようが関係ないわけ。ただいわゆる観無量寿教に説かれているところの教えを実践していくことによって無量寿を見ることができる。だからこの大無量寿教の教えと観無量寿教の教えというのは密接な関係があるわけ。大無量寿教というのは阿弥陀仏のお力について説かれている教えに対しですね、具体的に私たちはですねどうしたら阿弥陀仏に救われるかということが説かれているのが観無量寿教なわけ、ね、だから無量寿を見るための教えなわけ。ところが無量寿を見たいという気持ちになるためにはそこのいわゆる魂という存在に気づかないとそういう気持ちにはならないわけですよ、
うん、それが闇だっていうのもわからないとそこから逃げてるっていうことにも気づかない、
ね、そうそうそうそう。だから仏教のあらゆる教えっていうのは全て、無常を知らせるためにあるわけです、ね、だから必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことに気づかせるために仏教のあらゆる教えがあるわけです。そして、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことが分かってもなおですね認められない心があるわけです。私うーん、仏教を聞く前はですよ、人間必ず死んでいかなくちゃいけないことぐらい誰しも分かってますよと、ね、早くお迎えに来てほしいわぐらいに思ってた、ね、それはあなたの肉体は死ぬことを受け入れているかもしれないけれども、あなたの肉体に宿っている魂は絶対に死ぬなんて思ってないんです。絶対に死ぬと思ってないからこの世に対して執着が生まれる。そして阿弥陀仏の救いっていうのはこの肉体に宿る魂を救うという教えなんですよ、ね、 だから無量寿仏っていう仏なの、ね、なお徳を何に施すって書いてあるから無量寿にしてみせるという仏なんですよ。永遠の命にしてみせるという仏様、これが無量寿仏。だから諸仏方が説法しておられる一番の中身はですね、無量寿にしてみせるという説法なんです。
その無量寿が暗いところじゃなくて明るい無量寿の命にしたい。
そうそうそうそうそうそう。だから魂はもともとね永遠の命を持っている。でも私たちはそれを見ることができない、暗い闇に覆われているから。だからその暗い闇に光を灯してあなたの魂を明らかにしてみせましょうと。これがいわゆる阿弥陀仏の本当の救いなわけです、ね、そうそうそうそう、明るくして見せましょうと。だから無量寿仏っていうふうに言うわけです。
暗いから不安で怯えてるのね。
はい、
で死ぬのが嫌だって逃げてるのね。
そうそうそう、死ぬのが嫌だって逃げていることさえも気づいてないわけ、でいつ死んでもいいわよ、あと5年で死んじゃうわよくらいな感じでね。
死んじゃう。
こんなことないですよ。あなたの魂は絶対に死なないと思ってますから。ね。だからその魂の存在に気づき始めると、これは大変だってことになるわけ。それは絶対に死ぬとは思っていない私たちが絶対に死んでいかなくちゃいけないから。永遠に生きておれると思っている私たちが必ず死んでいかなくちゃいけないから。だから一大事なんですよ実は。死っていうのはね、 誰にでもやってくる一大事であり、良いことをしようが悪いことをしようが関係なくやってくる一大事なわけ。私たちの言動とは関係なく真っ暗の世界が待ってるわけです、はい、
死んだら真っ暗な世界。
そうそうそうそう、まあ、永遠に真っ暗な世界が続くわけじゃないですよ。またその苦しみから逃れるために肉体を持って生じ生じを繰り返していますから。
でもそれはいつのことだかね。
まあいわゆる地球がありますから大丈夫ですよ。またすぐねハエでも飲みでも何でも生まれてくれますから、ね、蚊でも何でも何ね、襟込みさえしなければ何でも生まれてくれますからね。
早でも飲みても
今ね。ほんならエリゴ飲みさえしなければ何でも生まれてこれますから大丈夫です。
ビシッと食べ
るから。何で
も生まれてこれますから。人間に生まれてこれるかどうかは分かりませんよ。
そんなもんなんだ。
いやだって真っ暗な世界にいるよりはマシじゃないですか。肉体持った方。
そんなもの。飲みだったらね今なんかいないしね。
そんなまどっかに
まあゴキブリでも何でもいるじゃないですか。トンボでもね
ペタッとひっつい
てゾウリムシでも何でもいるじゃないですか。ね、ね、アリでも何でもいるじゃないですか。いわゆる生じ生じを繰り返しているものが私たちなんです。それはなぜかって言ったらその肉体を失うってことは私たちにとって不安であり苦しみであるから、だからすぐに肉体を持って生まれてくる。で生じ生じを繰り返しですね、どこからやってきたかは分からず、どこへ行くか分からず、肉体をずっと持ち続けているものが私たちなんです。これが私たちという存在なんです。
でも場所的には人間が一番だね。
まあ、場所的には人間が一番ですけど、人間もね滅んでしまったら絶滅してしまったら生まれられないですからね。だから無量寿仏っていうのはね、そうやっていわゆる生じ生じを繰り返しながらね、結局無意味な人生を送っている私たちに対してこれではかわいそうだと、ね、あなたは、いわゆるこういうふうに、ね、この世の世界にとらわれるために生きてきた、生まれてきたわけじゃない、ね、お金、ね、を稼ぐために生きてるわけでもない、財産を築くためにも生きてるわけじゃない、あなたが生きてるのはねこの魂を知るためなんだよ、魂にね光を灯すためなんだと、ね、だからあなたのこの魂に光を差し込んで永遠の命にしてみせましょうっていうのが無量寿仏なわけです。 それを諸仏方は阿弥陀仏に代わって説法という形で私たちに届けてくだされる。じゃあ私たちは具体的にどういう種まきをしていかなくちゃいけないんですかというと、無量寿を見るための教えが観無量寿経だから、観無量寿経の教えを実践していかないといけない。だから観無量寿経の教えには、この魂に光を灯すための教えが説かれているわけです。だからそれを諸仏方は説法という形で私たちに説いてくださる。だから観無量寿経の教えというのは私たちにとってとても大事な教えなんです。
そうだよね、
ね、
闇が晴れるかどうかだからね、
ね、
それを見なくちゃいけない。
だから観無量寿経の教えを通してそれを実践していくことによって私たちのこの心の闇が晴れていくわけですね。
観無量寿経の教えっていうのはやっぱ大社城の悲劇の
観無量寿経の教えというのは具体的には上善と三善がある中の三善、三普と言われる教えです。
普段の、
ね、三福っていうのは大きく世福、回復、行福と言われますね。っていうのは世の中で言われているところの善です。一番に親孝行、二番目にですね先生を大事にしなさい、また、いわゆる先輩、年上の人を大事にしなさい、そして、自分の側を通してはいけませんよ、で十悪をやめなさい。これが世福になります。次の回復っていうのはですね、具体的には仏教の八正道を実践しなさいという教えですね。まあ皆さんにはですね、整理をしなさいとか掃除をしなさいとか、ね、出したらしまってください、開けたら閉めてくださいっていうふうに話をしている。そして自分の問題と向き合ってくださいっていうふうに話をしているのはこの回復にあたりますね。そして、ある程度ですね自分の心が成長したらいよいよ行福に向かうわけですね。行福とは一体何かというと、一言で言うと六度満行を実践していきなさいと。六度満行って何ですかと、六度満行というのは人を育てるという、こういうことですね。これが大事になっていきます。だから皆さんにはこういう順番で話をしているんです、具体的にね。それはなぜかというと観無量寿経の教えに基づいて話をしているから。で観無量寿経の教えを説いているのは何のためかというと無量寿を見るためですから、この魂に光を灯すためなね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。